テーマソング流れてまいりました。あつし塾長の教育相談のお時間です。青森放送八戸支社のスタジオに私学塾塾長畑山あつしさんを迎えしました。塾長、今日もよろしくお願いします。
こんにちは。
今日実は、はい、ラジオカーに乗って鯉のぼりを探して歩いたんですよ。
はいはい。
私減ったなぁと思って見てたんですけど、塾長はどう感じます？
そうかもしれないですね。
塾長が子供の頃ってやっぱりもっといっぱい。
いや、私の子供の頃というより私の子供の子供の頃ね。
ああ、はい。
だから20年ぐらい前は結構ありましたよね、いろんなところに。
ありましたよね、はい。なんかちょっと減っちゃって寂しいなぁと思いつつ。
そうですね。
でも、あちこちから子供の日ならではじゃないですけど、家族連れとか子供の元気な声が聞こえてくる。
はい。
そんな中でも、塾長。
はい。
遊んでいる子供もいれば、
はい、
勉強している子供もいることでしょう。
そうですね。
今日みたいな天気だと外に出たいなぁなんて思いながらも、今日ラジオに耳を傾けながら鉛筆持って頑張ってる子もいるかもしれません。
はい。
さあ、今日届いた相談事をまず3人ご紹介したいと思います。中学校3年生女子、ラジオネームアルトさんです。合唱やってるのかしら、楽器やってるのかしら、
はい。
私は八戸高校を志望しています。勉強は頑張っていますが、不安はかなりあります。しかも、近所や仲のいい先輩の中に、八戸高校に入った先輩がいない。アドバイスをもらう機会がないのです。こんな時どうしたらいいですか？学校の先生じゃなくて、やっぱり経験者から話を聞きたいんです。
なるほどね。はい。
二人目、中学校三年生女子、ラジオネーム、おでんさんです。
はい。
好きなのかな？
はい。
私は、国語と社会が得意なんですが、そんな高校は近くにありませんか？国語と社会の成績が良くて入れる高校があればいいのにって気持ちでしょうね。ほとんど数学とか英語ばかりで、国語とか社会はみんなできるからそうなのかな。でも漢字検定は一応必要なんですよね。汗を流してる絵も描いてます。3人目、中学校3年生女子、ラジオネーム空気が読めないマイケル空気が読めないマイケルってやばいんですか。いきます。こんにちは、悩める中3生です。私は志望校がなかなか決まりません。友達とか周りの人は決まってるのに全然決まらなくて困っています。親は自分の行きたいところに行けって言います。部活で行きたいところに行けばいいのか、勉強を頑張れるところに行けばいいのか迷っている最中です。
はい。
うーん、
なるほど。中3ばっかりですね。
はい。
はい。まあ、なんでしょう。4月に中3になったばっかりでしょうが、だんだんやっぱり受験のことをね、考えてきたんでしょうね。ただまあ、はい、今ゴールデンウィークは、部活動の春季大会が盛んに行われてると思うんですね。
は
い、あと、それから八戸市内、まあ、簡単に言うと中3生が3000名ぐらい、2800名、3000名ぐらいが、
はい、
ゴールデンウィークを、まあ、境にゴールデンウィークの前の時期で修学旅行に行った学校と、ゴールデンウィークを過ぎてからこれから行く中学校に分かれます。
へえ。じゃあゴールデンウィーク前後で八戸から約3000人の中学生たちが
早手で
東京に、
東京方面に向かっていたんですね。すごいですね。
はい。
で、まあ、そんな中で中総体がね、あと一ヶ月半ぐらいですか？
6 月半ばですよね。
半ばですね。一ヶ月半で、そこでみんなは引退だ。と、こういうふうになって、その、また今度、5月の末に中間テスト。
はい。
6月の末には期末テスト。これで夏と。まあ、大人から見ればね。
あっという間ですよ。
あっという間なんですよ。
はい。
ところが、中学生にとってはこの1学期は結構長いですよね。
私はあっという間だと。しか思えないんですが、だって修学旅行が終わって、いや帰ってきたねって、じゃあちょっとまとめようかって言っている間に一時交差ですよね。
まあでもね、どうですか、6月っていうのは、美香さんたちどうでしたっけ。私たちはね、連休というか祭日がなかったんですよ、6月っていうのは。
なかったですよ。
で、すごく辛かったですよ、子供の時に。
確かに。
月曜日から土曜日まで授業してね。
してました。
なんか休み欲しいな、みたいなのが6月だったと思うんですよね。
うん、
だから子供ってのはね、やっぱりこの5、6、7は長いんだと思うんですね。
うん、
まあ、そんな中でね、もうこういうふうにして受験のことを考えてますよね。はい、
うん、
まあ、それであとは、何でしょうかね。その、何かこう、情報はあるんでしょうね。このおでんさんなんかは、
うん、
国語と社会が得意、だから、
はい、
まあ、それを生かした高校は近くにありませんかって、この子はどこに住んでるのか
ちょっ
とわかりませんが、
ね、
とりあえずあれでしょうね、こう、理系文系で分けて、なんか理数科っぽいのはあるけども、
うん、
でもね、本当はね、あの、東高校が表現科がね、本当は、あれ、人文科だったんですけどね、うん、
はい。
なんか国語と社会の得意なのを活かしきれないっていうことなんでしょうかね、これはね。
そう、彼女は思ってるんです
ね。思ってるわけですよね。で、そう悩んでるわけなんですね。うん、で、もう一人の子は八校をもうビシッとこう、決めてやろうと思ってるのに、
はい。
なんでしょうね、体験談が聞きたいのかな、これは。実際のね、どんな勉強したのかとかね、どのくらいやったのかとか。
ですよね。それも、例えば10年前に入った人とかじゃなく、うん、ここ1年、2年とか入ってる本当の先輩に話が聞きたいとかなんでしょうね。
あとね、うちの塾の例で言えばね、やっぱり小さい中学校で一等賞を取ってる子は、
うん、
学校の先生、校長先生もこう含めて、
はい、
ちょっと塾に行って様子見てこいみたいなのがありますよ。
ああ、そうでしょうね。
つまり、この一等賞のレベルは一体
ど
こなんだろうっていうことなんですよ。八校か北東かみたいなね、
うん、
まあそれで、かなりダントツできた子がいましたけどもね、
はい、
ただ多分不安ですよね、これはね。
確かにね、うん、
でもう一人の子はこの空気が読めないマイケルっていうくらいですから、結構この子は空気が読めるんでしょうね、
うん、読めるはずだ、
で周りを見てるんですよね、うん、
周りは決まってるけど、私は決まらない、
はい、
なんか自分の進路よりも周りを気にしてるような、はい、そんな感じがしますね。
で、親が結局しっかりしてる子なんで、
うん、
お前の行きたいところに行きなさいって言うんでしょうね、
うん、
そうするとどうしたらいいんだろう、部活と、うん、部活で行きたいところに行けばいいのかって書いてましたかね、
はい、
で勉強頑張れるところに、まあそれが結局、まあいわゆる部活と勉強の両立なんですが、うん、部活が強くて勉強進学も難しいところは頑張ればいいですね。
はい。
ところが部活が強くてお勉強の方がちょっとおろそかになっていれば、
うん、
自分はね勉強ができる子は悩みますよ。
そうですよね。
わかりますよね、
うん。
結局勉強で行こうと思ったところが部活が弱いと。
はい。
これがやっぱり結構悩みなんですよ、中学生の。
そういう時、塾長はどんな風にアドバイスするんですか？
やっぱり人生考えることを話しますよね、やっぱりね。
ですよね。はい、こっちがいいよとは、なんかすぐには言えないですよね、
う
ん、
はい。だからそういう時にはやっぱりきちんとした情報をね、上げて自分が、うん、そう、本人がね、
うん、
こうしたいって思っていかないとダメだと思います。
うん、
それで、一応ですね、去年、今のね、高校1年生の入試のことは先月お話ししました。
はい。
で、前期後期になって、で、前期の入試で、
うん、
100人だと60人が受かって40人が落ちる。
一次の試験ですね。
そうですね、前期試験で、うん。その40人の落ちた子の中で後期に向かいますが、
うん、
もう3割。
はい、
だから3、4、12名。12名は諦めるんです、
うん。
もういいやって。残りの28名で過酷な後期に向かっていって、その中の受かるのが10名。
はい、
落ちるのがまた18名と、
はい、
いうふうなことで、
うん、
結局、まあ、受かる子が70名で、
うん、
まあ、トータル落ちて諦める子が30名という割合は昔の通りなんですけども、
はい、
そういう過酷な入試です、
うん、
そういうことを今の夏の前にね、どんなに中3生によっても難しいんで、
うん、
まずどうしたらいいかというと、
はい、
まず締め切りが来ることから生徒に話をしていくべきだと思うんです。
締め切り、
はい。で、まず最初に入試に関連することとしては、今ここにちょっとダウンロードしてきましたが、
はい、
これは教育委員会のホームページに載ってますが、
高校体験入学。
そうですね。
はい、
これがまた今年のやつはまだ載ってませんが、去年のは、
はい、
6月の6日に、ホームページにアップされてました。ま、
実際7月の後半から8月、うん、遅いとこだと9月にかけて体験入学できるんですね。
はい、まあ、いわゆるオープンスクールだっていうことですね、
うん、
でその学校に行ってその学校の状況を見てくる、実際に足を運んでみる、
うん、
まあ、入試の時の下見とは違います。一回行って、
はい、
いろいろ触れてくるわけですね、説明会を受けたりね、
うん、
でそれがありますんで、それの申し込みをですから6月7月で学校の中学校の方が申し込みを取ります、
はい、
その時にお子さんはどこに申し込むでしょう。親御さんはそれは多分わからないまんまこれ進むと思いますよ。
は
あ。だからって、まあ手取り足取りお前あそこ行けっていう必要はないんですが、
はい、
ここでですね、子供っていうのはもう自分の役割、
うん、
今100人中50番、60番、80番、うん、自分の順番で、あ、俺はどうせ8校じゃないよと、いうふうに決めちゃうんですよ。
自分でね。
自分でね、
うん。
そうすると、その決めたところしか見に行かない傾向があります。
それもったいなくないですか？
もったいないですね。それで、そこから成績が伸びて、ね、もしかしたら北も東も向けられるよとか、八個も向けられるよってなっても、行ってないよと。
うん、
夏に、
うん。
っていうことが出てくるので、ぜひですね、上から、 下まで、うん、行ける限りね、
はい、
行ってくるように、うん、大人の方でちょっとチェック入れてみたらいかがでしょうか。
そうですね、はい、親御さんの方でこういうのちゃんとしっかりチェックして、はい、どうしたのってそこで会話を持ちながら、うん、そしてここで喋って伝わるかどうか分かりませんけど、できる限りこの体験入学は日にちをずらしていただきたいですね。
あ、そう、そう、教育委員会ね、うん、学校側にね。
学校側に、
はい。それはいろんな事情あるでしょうけども、うん、これ見るとちょっと重なっててね、
そう。
いけない学校がありますよね。
ちょっとあるんですよ。
あるんですね。
これは、
ちょっとどっちか選ばなきゃならないっていうのはもう入試をね、受験校を選んでるようなもんですから。
ですよね。
はい。その辺がね。だからちょっと子供にですね、親御さんの方で、うん、言い方が難しいと思うんですよ。今、反抗期とかがあるんで。
はい。
で、ですからちょっと、なんでしょうね。お前どこ行くのみたいなね、感じで、うんうん、君の思ったところに行ってもいいようでもいいんだけども、
はい。
少しちょっと一覧表見てね、
うん、
チェック入れながら、誘導、アドバイスを加えた方がいいかなと思いますね、私は。
これはホームページ探せば、どなたでも見ることができるんですか？
はい、できます。てか、多分中学校の方からも申し込み書が来ると思いますが、
はい、
来たらそれをチャンスに、
うん、
できる限りね、上から下まで見れるように、うん、親御さんもね、少しお話ししてみてください。
はい。
はい。
そうか。先のことを考えるとね、キリがないですけれども、今は、できることをやりながら、修学旅行とか、大会とか、頑張りながら、うん、夏にある体験入学のことも、はい、ちゃんと親御さんしっかりチェックしてくださいね。
そうですね。これを、きっかけにお話をしてみてください。
はい。
子供にはですね、いろんな、パターンがあると思います。
うん、
例えば、褒め方。今結構新聞とかにもコーチングの話が載ってますが、
うん、
お前の思った通りやってごらん、面白いじゃんって言ったら、
うん、
やろうかなっていう子もいるんですよ。
はい。
だから、お前、一等賞取ってみたらどうだとか、八個どうだって向けても、いや、私はそんなって言って、帰って、こう、尻込みする子もいます。そういう子はどっちかというと、みんながやってるよ、やってみるって言うと、うん、やってみるっていうふうな子もいるわけですよ、
うん、
だからその辺の子を自分の子供が、どんなパターンなのかね、
はい、
分析してっていうのは何でしょうけど、把握して、
はい、
アドバイス加えながら、まず受験のね、三者面談じゃないですけども、
はい、
1回目のその願書のね、
うん、
提出するきっかけだと思って、ちょっと親子で話し合ってみてください。
ありがとうございます。なんか私今、塾長の話を聞きながら、すっごいなんかこう、励ましてもらってるような気持ちになって、なんかすごい元気になるのが私でいいんだろうかと思うんですけど、
はい、
いや、でも、そんな風に声をかけてくれる親御さんがいるっていうのが子供の何よりの力になりますよね。
はい、そうですね。はい。
ということで、5月第1週目の教育相談のお時間、スタジオに私学塾塾長、畑山敦塾長をお迎えいたしました。今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは一曲、今週も八戸根沢にありますブックサイトさんの